お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは祭司の性別、性別の捧げ物、祭司の食物、絶えず捧げる全焼の生贄、そして香の壇。今日の聖書の箇所は出エジプト記29章1節から38節と30章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
出エジプト記29章の学びに入りますが、29章はドキドキするような読み物ではありませんが、この中には大切な神様の霊的な教えが含まれています。出エジプト記29章1節。あなたは彼らを祭司として私に使えるように性別するため、次のことを彼らにしなければならない。すなわち若い牡牛1頭、傷のないお羊2頭を取れ。信者の性別は自分のために自分でするものではありません。これはあくまでも神様がその人のためにしてくださることで、それはキリストの完了した救いの御業にかかっています。続いて2節から4節。種を入れないパンと油を混ぜた種を入れない和型のパンと油を塗った種を入れないせんべい等を取れ。これらは最良の小麦粉で作らなければならない。これらを一つのカゴに入れ、そのカゴと一緒にあの一頭のお牛と二頭のお羊とを捧げよう。アロンとその子らを会見の天幕の入り口に近づかせ、水で彼らを洗わなければならない。水で洗うというのは霊的な神聖に特有のことです。新約聖書テトスへの手紙3章5節には次のように書かれています。神は私たちが行った義の技によってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださいました。出エジプト記のこの箇所に出てくる洗いとは霊的な生まれ変わりと関係があります。旋盤はいろいろな種類の洗いのすべてを取り扱います。さて、モーセはアロンに装束を着せます。5節から9節。あなたは装束を取り、アロンに長服とエポデの下に着る青服とエポデと胸当てとを着せ、エポデの綾織の帯を締めさせる。彼の頭に被り物を被らせ、その被り物の上に性別の記章をかける。注ぎの油を取って彼の頭に注ぎ、彼に油注ぎをする。彼の子らを近づけ、彼らに長服を着せなければならない。アロンとその子らに飾り帯を締めさせ、ターバンを巻きつけさせる。永遠の掟によって祭司の職は彼らのものとなる。あなたはアロンとその子らを祭司職に任命せよ。繰り返しますが、人を特別な奉仕のために性別することは私たちがすることではなく、神様がなされることです。今日人々が何かをすることを約束するための性別礼拝ということを耳にしますが、私たちは神様に何かを約束して、それをきちんとそれを果たすことができない存在です。ですから、そのようなものは性別と呼ぶことはできません。ですから性別とは、私たちが神様に約束することではなく、むしろ神様のところに空っぽの手で行き、自分の弱さと何もできないこととを告白して、 神様にその後のすべてをお任せすることです。もし旧約聖書のモーセ、エリア、ダビデ、サムエルの祈りと、さらに新約聖書のパウロの祈りを読むなら、性別というのは自分が何者であるか、または自分が誰であるか、などという態度によって神様のもとに出たり、または神様に何かをすることを約束したりすることでは決してないということがわかるはずです。マギー博士はアメリカにおける献身のための礼拝。英語ではワーシップ・オブ・デディケーションという言い方をするらしいんですけども、この伝統で奉仕に献身する人が何かを主に捧げるという意味で何か象徴的なものを燃やしたようですね。これについての経験をマギ博士は次のように述べています。私は献身の礼拝に何年も出席してきました。人々が小さな木片や枝を火にくべて、これから彼らが神様のために何をしようとしているかについての証をするのを見てきました。私はこれらの礼拝で世界が神様のためにひっくり返されるのに十分なほどの約束を聞きました。残念ながらこれらの約束の多くは果たされませんでした。私たちが神様に何を差し上げられるというのでしょうか。あなたは主に捧げるものを何か持っておられるかもしれませんが、私にはありません。私たちは空っぽの手で神様のところに行き、神様がそれを満たしてくださるようにしなければなりません。それが奉仕のための献身性別ということなのですと、マギー博士は強調しています。続いて10節。あなたがお牛を会見の天幕の前に近づけたなら、アロンとその子らがそのお牛の頭に手を置く。大祭司と彼の家族がお牛に手を置きます。手を置くと魔法の力で霊的に何かが移されるとたくさんの人たちが思っています。そんなことはありません。手を置くことの目的はそんなことではありません。手を置いて他の人に移すことのできるのは病原菌だけでしょうとマギー博士は述べています。動物に手を置くのは一体となることを語っています。罪人が祭壇に来て、自分が連れてきた動物に手を置くのは、この動物が彼の身代わりになることを意味しました。私が何年も奉仕した教会では、100人以上の宣教師を支えていました。宣教師が自分の宣教地に出ていくとき、私たちはその宣教師を奉仕のために取り分けるために性別の礼拝を持ちました。私たちは彼らの上に手を置きました。ここまでは私たちはまだ何も宣教師に移してはいません。礼拝の目的は一体となることです。宣教師は私たちと一体となり、宣教地で私たちを代表するのです。私は自分が宣教師に手を置いたとき、その人はミニストリーの上で私と一体となり、私にはその人のために祈り、支える一定の責任があるのだと考えています。手を置くのは一体となることを意味しますと、マギー博士は述べています。お牛がアロンの身代わりとなりました。お牛がアロンの身代わりに死ぬのです。なぜなら、アロンは罪人だからです。これは全焼の生贄です。これらの生贄については、レビ記の中で詳しく取り扱います。エデンの園においてさえ、全焼の生贄がありました。神中の祭壇は、時に全焼の生贄の祭壇と呼ばれます。なぜなら、主要な生贄が捧げられたのは、この祭壇だったからです。全焼の生贄は最初の生贄であり、主要な生贄であり、キリストが誰であるかを説明します。そして祭壇は主が私たちのために何をしてくださったかを語ります。26節から27節。あなたはアロンの飲食用のお羊の 胸を取り、これを奉献物として主に向かって揺り動かす。これはあなたの受け取る分となる。あなたがアロンとその子らの飲食用のお羊の奉献物として揺り動かされた胸と、奉納物として捧げられた桃とを性別するなら、レビ記に生贄の一部分がアロンと祭司の取り分として与えられたことが出てきます。ご承知のように、レビ人たちには国の中で農業をする土地が割り当てられなかったので、神様はこのような方法で彼らの必要を満たされました。レビ人たちは幕屋で使え、後には宮で使えました。そして彼らは捧げ物の一部を受け取ったのです。また全焼の生贄は続けて捧げられなければなりませんでした。38節、祭壇の上に捧げるべきものは次の通りである。毎日絶やすことなく一歳の若いお羊二頭、一頭の若いお羊は朝捧げ、他の一頭の若いお羊は夕暮れに捧げなければならない。一頭の若いお羊には上質のオリーブ油4分の1品を混ぜた最良の小麦粉10分の1エパと、また注ぎの捧げ物としてブドウ酒4分の1品が添えられる。絶えず捧げられる全焼の生贄についてもレビ記に詳しく書かれています。これは毎日の生贄でした。朝一頭の若いお羊が捧げられ、夕暮れにもう一頭の若いお羊が捧げられました。このことは、人々には自分たちの身代わりになってくださる方が必要であること、そして彼らの罪は死に値することを絶えず思い起こさせるものが必要だという事実を物語っています。このように私たちの罪のためには、血が絶えず流されなければなりませんでした。ヘブル人への手紙はこの真理を語っています。ヘブル人への手紙9章26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。もちろんこの説は、主イエス・キリストの捧げ物のことを話しています。お牛やヤギや子羊の血は罪を取り除くことはできませんでした。けれどもイエス・キリストの血は罪を取り除くことができたのです。主の生贄はそれだけで十分でした。主は罪に適切に対処されました。主は今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くためにただ一度だけ死なれるために来られたのです。神の御子イエス・キリストの血だけがあなたの罪を完全に清めることができるのです。第一ヨハネ1章7節には次のように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は、すべての罪から私たちを清めます。さて、いよいよ出エジプト記30章に入りますが、これは素晴らしい礼拝の章です。幕屋自体の最初の部分である聖所を見てみますと、三つの器具があることがわかります。三つとも礼拝を語っています。食台と備えのパンの机はもう見ましたが、ここにはもう一つ祭壇があります。それは香の壇です。備えのパンの机と食台は、神様の民が一緒に会って交わりをすることを象徴しています。これは決して一緒に会って噂話をする場所ではありません。イエス・キリストのご人格に満足を得る場所です。これは主の宴会です。そして香の壇は祈りの場所です。 出エジプト記30章1節から2節。あなたは香を炊くために壇を作る。それはアカシア材で作らなければならない。長さ1キュビト、幅1キュビトの四角形で、その高さは2キュビトでなければならない。その一部として角をつける。この指示を見ると、小さい壇であることがわかります。3節から4節。それに上面と周りの側面と角を純金でかぶせる。その周りに金の飾り縁を作る。またその壇のために、その飾り縁の下に二つの金冠を作らなければならない。相対する両側に作らなければならない。これらは壇を担ぐ棒を通すところとなる。この小さい器具にさえも輪が付けられていて、そこに棒を通して祭司が肩に、担ぐことができるようにしてありました。民数記に、荒野の行進の時、レビ人たちが器具を運んだことが書かれています。6節。それを証の箱を覆う垂れ幕の手前、私があなたとそこで会う証の箱の上の贖いの蓋の手前に置く。この段は垂れ幕のすぐそばに置かれ、契約の箱と贖いの蓋は垂れ幕の反対側にありました。そしてこの段は礼拝の場所である聖所に置かれていました。7節から8節。アロンはその上で香りの高い香を焚く。朝ごとに灯火を整えるときに煙を立ち上らせなければならない。アロンは夕暮れにも灯火を灯すときに煙を立ち上らせなければならない。これはあなた方の世々にわたる主の前の上句の香りの捧げ物である。この段は生贄のための祭壇ではありませんでした。続いて9節。あなた方はその上で異なった香や全焼の生贄や穀物の捧げ物を捧げてはならない。またその上に注ぎのぶどう酒を注いではならない。香だけで、それも決められた種類の香だけがこの壇の上に置かれなければなりませんでした。そして祭司たちは、燭台に火を灯しに入るたびに香を焚きました。この壇は祈りを語っています。私たちがそのことを知っているのは、聖書は至るところで香を祈りと賛美のシンボルとして使っているからです。例えば、ダビデは旧約聖書詩編141編の2節でこう言っています。私の祈りが御前への香りとして、私が手を挙げることが夕べの捧げ物として立ち上りますように。また、黙示録は次のような香りのイメージを描いています。黙示録8章3節。また、もう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての聖女の祈りとともに、御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。また、ルカ1章8節から9節には、次のように書かれています。さて、ザカリアは、自分の組が当番で、神の御前に祭司の務めをしていたが、祭司職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って香を焚くことになった。ザカリアはレビ族の一員で宮で奉仕をしていました。この説によれば彼は香の壇で奉仕をしていました。そしてそれは祈りの時でした。ルカは新約聖書を年代順にザカリアが香の壇にいるところから始めます。言い換えれば、神様は400年の沈黙を破って香の壇のところにいるザカリアにメッセージを与えられました。 ですからこうは私たちの取りなし手である主イエス・キリストの方ですとマギー博士は述べています。アロンは礼拝の場所で奉仕をしており、その特別な意味ではキリストの方ですが、キリストは実際メルキゼデクの位に等しい祭司です。ヘブル人への手紙9章では不思議なことが起こっています。甲の段が死聖所に置かれています。それはまるでヘブル人への手紙の著者が甲の段がどこに属するものであるかを知らないように見えます。なぜ出エジプト記にあるように聖所に置かず、著者は死聖所に甲の段を置いたのでしょうか。なぜなら著者がヘブル人への手紙を書いた時には垂れ幕は二つに裂けた後だったのです。キリストはご自分をこの地上で捧げられました。主の肉は裂かれ、主は十字架で死なれました。でも主は昇天され、甲の段は今日天にあります。私たちはイエス・キリストを通して神様のところに行きます。主が私たちの偉大な取りなし手です。キリストは天におられ、甲の段は主が立っておられるところを語ります。私たちが神様のもとに行くとき、私たちは主イエス・キリストを通して行かなければなりません。多くの人たちが、今私は救われたので神様のもとに直接行くことができるというのを聞きますが、そうではなく、あくまでも私たちはキリストを通して神様の身元に行くことができるのです。主こそが神様の御臨在の中に私たちを携えていってくださる方です。キリストは天におられ、私たちのために祈っていてくださいます。イスラエルの子らにとって、大祭司が幕屋にいて甲の段のところで彼らのために祈っていることを知っているのはとても素晴らしいことでした。私たちの偉大な大祭司であるイエス・キリストが私たちのために絶えず祈っていてくださるというのを知るのはさらに素晴らしいことです。キリストはそこでこの世のために祈るのではなく、大祭司としてあなたのために祈られるのです。ヨハネ17章9節には次のように書かれています。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら彼らはあなたのものだからです。なぜ主はこの世のために祈られないのですかという方がおられるかもしれません。しかしキリストは世の罪のために死なれる以上のことはできませんでした。主は天におられ、主を救い主として受け入れた者たちのために祈っておられるのです。主が私たちのために祈っていてくださるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。なぜなら、もし主が祈っていてくださらないのなら、この地上で私たちができることはほとんどないからです。私たちのために祈ってくださる大祭司がいるというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。キリストがどういうお方か、そしてキリストが十字架上で私たちのためにしてくださったことのゆえに、神様は私たちの祈りを聞いてくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は祭司の性別、性別の捧げ物、祭司の食物、絶えず捧げる全焼の生贄、そして甲の段というテーマで、出エジプト記29章1節から38節と30章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記30章12節から38節、あがなわれた者は礼拝してよい、清められた者は礼拝してよい、 油注がれたものは礼拝してよい、そして子というテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。